続いて聖書をお読みいたします。今日は旧約聖書エレミア書の29章11節から13節をお読みいたします。旧約聖書の1344ページでございます。それではお読みいたします。エレミア書29章11節、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。以上です。今日は救いの計画と題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、こうして第二大公説、イエス・キリストが私たちを救いに来てくださるクリスマスをお祝いするその時となっています。何よりも私たちの心に平安を与えてくださり、また年末に向かって慌ただしくなっていきますけれども、どうぞまた主が共におられ、また私たちを助け、力を与えてくださるようにお願いします。そしてまたイエス・キリストが私たちを救ってくださる、そのクリスマスの喜びをすべての人に与えられていくことができますように、また先に救いに預かった一人一人を神様が用いてくださって、このクリスマスの喜びを伝えていくことができるように、助けてくださるようによろしくお願いします。そのためにもまず神様の約束の御言葉を私たちに与えてくださり、また私たちも確信をいただいて、そしてまた心が神様のご愛、また恵みと喜びに満たされて、どうぞまたこのクリスマスを心からお祝いするものとしてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。教会の暦ではアドベント大公説というふうな時になっています。また礼拝堂の前のところにも4つこの電気でろうそくが灯されているんですけれども、2つ光が灯されています。私は世の光であると言われたイエス・キリストが私たちのところにおいでくださり、また私たちの心も明るく照らしてくださる、そのクリスマスを私たちは迎えることができます。私たちはこの聖書を読むわけなんですけれども、一体何のために聖書を読むんでしょうか。一つのことは、それは神様が私たちに救いを与えてくださる。私たちはいろんな悩みとか苦しみ、時には悲しむっていうことがあるんですけれども、そうしたものから実は神様は私たちを救ってくださる。そして一番大きなことは永遠の滅び、死から救ってくださるっていうのが、この神様の救いということになるわけなんです。そして先ほど読みましたこのエレミア書29章の11節を見ますと、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っているという言葉が出てきます。なんと神様は私たちのために計画を立てておられる。その計画は私たちを救うという計画であるわけなんです。そしてこの計画っていうことなんですけれども、聖書っていうのは神様の救いの計画を表している、計画書だと言えるんではないだろうか、そう思います。いろんな見方を私たちはすることはできるんですけれども、聖書は実は私たちに対する神様の計画書なんだ。これを見るならば、神様がどのようにして私たちを救ってくださるのか、そしてまた神様が願っておられるその救いっていうのが何なのかっていうことがよくわかるわけです。もちろん私たちは今肉体を持って生活しているわけですから、ある人は病気から 私は救われたい、また経済的に貧しい、もうお金が必要だと、もうそれが私にとっての救いですという人もあるだろうと思います。さまざまなことがあるんですけれども、神様はそういう私たちを救ってくださるということを、この聖書、この創世記から黙示録に至るまで読んでいくならば、神様の救いということを私たちははっきりと知ることができます。そしてこの書は実はエレミアという人によって書かれました。このエレミアという人はこの涙の預言者というふうに言われたわけなんです。まあ、その後に愛歌というのも彼は書き表したわけなんですけれども、それはイスラエルが滅んでいく、そのことのために彼は涙を流し、そしてまた神様に立ち返るように、まことの神を信じるようにとですね、彼は願っていたわけなんですけれども、実際はそうではなかった。もともとイスラエルの国は一つであったわけなんです。ダビデ王、またソロモン王の時に非常に栄えた。しかしその後二つに分裂してしまったわけです。その最大の原因というのは何かっていうと、神でないものを神として拝む、難しい言葉で言うならば偶像礼拝。偶像とは何か、それは人間が自分の手や力で作ったものであるっていうことなんです。人間が自分で作ったものによってですね、自分が助かるっていうことが果たしてあるんだろうか。人間の知恵や力、それによって創造されたものが人間以上になれるんだろうか。普通に考えたらそれ以上になることはできないと思います。でも作ってそれを拝むっていうことを私たちはしていた。誠の神様を忘れてしまい、神様から離れる、そういう姿が実は旧約聖書に出ているわけなんです。イスラエルというのはもともとアブラハムっていう人から始まりました。彼は信仰によって神様が示される地に行き、そしてそこで彼は祝福、幸いを得ることができたわけです。もう物も増えました。そしてまた彼もさまざまな困難からその神様によって守られた。その約束が与えられて、その約束、信仰がですね、引き継がれていったわけなんです。そしてイスラエルを建国したダビデ、そして栄えさせたソロモンも、言うなればその神様を崇めて、また忠実に従っていく、そのことによって彼らは祝福を受けて、もう国がもう発展していくということになったんですけれども、残念ながらその後分裂してしまう。先ほど言ったように、神ならぬものを神としてしまう、そこには人間の傲慢があった、そしてもう分裂してしまうというような状況になったわけです。ですからそういう性質が私たちのうちにもないだろうか。私たちもそうしたことを聖書から読むときに、自分はどうなのか、ひょっとしたら自分も傲慢になっているかもしれない。自分が今までやってきた働き、そしてまたある意味与えられたその力、自分はこれだけやってきてるんだっていう、そういう自負心が、全てのものを作られて、また私をも生かしてくださる神様を忘れてしまう。そして人の作ったものを崇めるっていうかですね、もうそれによって自分は生きているんだと、神様を忘れてしまうということが私たちにもないだろうかということを思うわけなんです。ですからこのエレミア書っていうのは、私たちも今この時代の中にあって読むべきものであり、そしてまたこのところから私たちは神様が自分に与えてくださっておられるその計画っていうことを 見出すことができると思います。今全世界的にはコロナウイルスによってもう非常にこの閉塞感が漂ってきていると、まあ新しいまた異種株がですね出てきて、私たちは注意しなければならないわけなんですけれども、しかし大事なことは神様が私たちを守ってくださるっていうその信仰が与えられるってことではないだろうかと思います。まあ今読みました11節の後半を見ると、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様が言われるのは災いを与えるものではない、平安を与える、そして希望と将来を与えるとですね、エレミアに言われたわけなんです。まあ彼がこの言葉を与えられた時はもうイスラエルの国は分裂し、そして最後に残っているエルサレムもいよいよ陥落していくというような状況の中にありました。そして誰もですねこのエレミアの言葉に耳を傾けるということをしない、まことの神様に立ち返るということをですねしなかった。だから彼自身としては一生懸命この神様の救い、神様に立ち返れとそう言ってるんですけれども、一人として耳を貸そうとする者はいない。まあやがてはバビロンに捕囚となって連れて行かれてしまう。そして神様はそのイスラエルの人たちに70年間バビロンの地で捕囚となるということを言われたわけなんです。なんでそんなことをされるんだろうか、イスラエルを苦しめるためなのか、そうではないということです。神様は災いを与えるのではない、むしろそのイスラエルが悔い改めて立ち返ってくるように、人間の作った偶像を拝むんじゃなくて、人間を作ってくださった、自分を作ってくださった神様に立ち返るっていうことを願っておられたわけです。そしてそれは実は歴史の中で実現しているっていうことなんです。確かにあのイスラエルの国はバビロンによって滅ぼされました。しかしその後ペルシャ帝国っていうのが東から起こってきて、そしてその王であったキュロスっていう王様はユダヤ人を解放する、そしてユダヤ人たちにエルサレムに帰って、そして神殿および町を再建するようにとですね命令を下された。それによってユダヤ人たちは解放されて帰ることができたというのはもう歴史的事実であるということなんです。でもそれは私たちにとっても神様が与えられている計画がある。11節にあるように災いを与えるものではない、平安を与え将来と希望を与える、それが私たちにも実は及ぼされている、そして私たちに対する約束であるということなんです。だから旧約聖書に書かれているものは過去のものではない。過去のものだったらおそらく読む必要はないと思います。聖書に加えられることはない。でも私たちはこの過去の出来事から学ばなければなりませんし、また私たち自身がこの神様の言葉に耳を傾けていかなければいけないということです。確かにエレミアは涙の預言者と称される人だったんですけれど、私は別の意味から見るならば彼は希望の預言者だった。神様は必ず約束を実現してくださる、災いではなくて平安を与える計画なんだと。なかなか人間というのはですね、痛みがなかったら真実がわからないということがあると思います。本当にこの傲慢になりやすい、そして自分の力をより頼んだりとか、また人を当てにするっていうことがあるんですけれども、しかしまた私たちは失敗を通して自分が無力である、しかし私を愛してくださっておられる方がいらっしゃるんだということをですね、またそういう中から知ることが できるっていうことであるわけなんです。まあ神様は私たち以上にもう遠大な計画をしてくださっておられる。もうクリスマスを私たちは迎えるんですけれども、これもまた神様の私たちに対する救いの計画であるっていうことです。もう全世界でお祝いされてます。そしてまた家族が集まって、おいしいごちそうを一緒に食べたりとかですね、またプレゼントを交換したりあげたりとか、まあ、クリスマスの喜びがあるっていうことなんですけれども、一番大きなことはやはりイエス・キリストが私たちを永遠の滅びから救い出してくださる。そして神様はそのイエス・キリストを通して私たちに神の愛を表してくださったっていうところにあるんではないでしょうか。まあ、私も言うなれば普通にクリスマスをお祝いしていた。もう家族はですね、別にクリスチャンでも何もない、もう仏教の家だったんですけれども、クリスマスにはちょっとしたまあ何かこうご馳走みたいなものがありですね、まあ、一番良かったのはやっぱりプレゼントをもらうっていうのがもう一番の楽しみであったわけなんです。ですからもうクリスマスっていうのはもう本当にこう嬉しい時なんだと。でももっと素晴らしいものがあるってことが分かったっていうのは、まあ教会に来て聖書を読み、神様が自分を愛しておられる、まあ、そのことが分かる、分かったということにところにあったと思います。じゃあその神様の愛が分かるために私たちがなすべきことが実はここに記されてあるわけなんです。そしてまたエレミアはその当時のイスラエルの人たちに語りました、まあ、直接的には実はこの箇所っていうのはどちらかっていうともっと彼のもうあの後の方になり、しかもバビロンに捕らえられていった70年間もう捕虜となってですね、異国の地で生活するっていうような、そういう人たちに与えられた約束であるっていうことです。もう今も閉塞感が漂ってます。なかなか私たちは親しく交わりを持ったりとかですね、話をするっていうことができない。だから私たちはそういう意味でもう補修になってるようなですね状況じゃないだろうかと思います。まあ英語では実はエグザイルっていう言葉が使われてるんですけども、そういうまあ音楽グループもいらっしゃいますが、私たちはコロナのそういう感染を恐れてですね、もう補修となって閉じ込められてしまっている。自由であるように見えるけれども自由ではない。神様が私たちに与える自由っていうのは、それはまさにもう愛の自由だということです。私たちを愛してくださる、それをなかなか私たちは知る機会時がなかったけれども、神様はさまざまな苦しみとか困難を通して私たちに教えてくださっておられる。だからそれが計画っていう言葉の中に表されてるわけなんです。だから計画っていう中には順序があるわけです。私たちがやっぱり救われるためには自分の弱さとか愚かさ、そしてまたこの世の儚さっていうのをやはり知る必要があるんではないかと思います。そこから私たちは立ち上がっていく、神様が私たちを引き上げてくださる、それが分かるわけなんです。そしてエレミアは具体的に言っています。それは12節に出てきますけれども、あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、彼はそう言ってるんです。だから私たちが本当に神様の愛が分かりたい、知りたいと思うならば祈るっていうことなんです。もうそれは難しい言葉で祈る必要ありません。もう苦しい、もう自分はこれでもうやっていけないと、行き詰まっている、もう助けてくださいとですね、祈り求めるならば私たちはこんな自分をも愛してくださる神様にお会いすることができる。それは13節を見ると、あなた方が私を探し求めるなら、心を尽くして私を求めるなら私を見つける。実はこの言葉は新約聖書にも出てるんです。 それはマタイの福音書の7章の7節、マタイの7章の7節を見ると、まあ、イエス・キリストは言われたわけなんですが、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見出します、門を叩きなさい、そうすれば開けてもらえます。イエス・キリストが言われた。エレミアは神様がこのことを言ってくださるんだ、そのことが実はイエス・キリストにおいて実現した。イエス・キリストが私たちの心の求めに必ず応えてくださる、私たちの心を満たしてくださる方である。実は一番最初に出てました平安という言葉なんですけれども、これはまあ旧約聖書で使われているヘブル語ではシャロームという言葉です。イスラエルに行くとですね、挨拶は必ずシャローム、もう朝会ってもシャローム、昼間でも夜でもですね、シャローム、平安あれ、そう言うんです。実はこの平安ということは心の平和、相手とは争わない、相手と仲良くやっていく。日本だったら平和は当たり前です。もう中には私たちは平和ボケしてるっていうふうにも言う人があるんですけれども、本当に世界的に見るならば平和が与えられるっていうことがどれほど大きなものであるか、そしてまた私たちの心の中にも平安が与えられる。いくらごちそう食べてですね、またプレゼントもらったとしても心に平安がなかったら素直に喜ぶことはできないと思います。神様は私たちに心に平安を与えてくださる。そしてそのシャロームっていう言葉の中には繁栄、経済的に豊かになる、そういう意味があるわけなんです。いくら平安だと言ってもですね、現実に乏しかったら、貧しかったら平安はないんじゃないでしょうか。明日も食べるものに困るっていうんだったらですね、どうして生きていったらいいのかと。でも神様は与えてくださる方なんだ。だから旧約聖書でも荒野を旅しているイスラエルの人たちにはマナという天からの食べ物が与えられたわけです。そして私たちは礼拝で主の祈りをします。日ごとの糧を今日も与えたまえとですね、私たちはそう祈っていいんだ。もう毎日食べるその食事をも神様与えてください、祈り求めていく。神様は私たちに与えてくださる。それが平安の一つの中身であるということです。そしてもう一つは健康という意味があるんです。神様は私たちのこの体をも肉体をも守ってくださる。だから病気していて嬉しいという人はあんまりいないと思います。もうこの病気になったら自分はどうなるんだろうかってですね、不安でいっぱい。でも神様はその平安、シャローム、健康をも与える、そう約束してくださって言われるんです。だからこの平安があるからこそ将来がある、希望を持つことができる。神様の遠大な計画がですね、この聖書の中に記されてあるってことなんです。私は聖書を読むまではそのことは知らなかったんです。でも聖書を読んでそのことが分かってきた。神様は私にこのシャロームを、平安を与えてくださるんだ、救ってくださるんだ。私はそれを見出すことができました。だから私は最初は旧約聖書全然分からなかった。でもマタイの7章7節を読んだときに、神様は必ず求めに応えてくださる。そしてまたあの天国の門も開かれるっていうですね、その確信を私も実は持つことができて、ああ自分の将来神様は希望を与えてくださるんだ、そのことを計画しておられる、今は苦しいし大変だって思う時はですね、もういくらでもあるんです。でも神様は平安を与え、そしてまた将来と希望を与える、約束をしてくださっておられます。それが神様の最大のプレゼント、クリスマスの喜びではないでしょうか。私たちもその 豊かな恵み、ご愛に預かってクリスマスを心からお祝いするものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。私はあなた方のために立てている計画を知っている。それは災いではなく平安を与え、あなた方に将来と希望を与えるためである。天の神様、私たちはいよいよクリスマスを迎えます。イエス・キリストが私たちを救うためにこの世にやってきてくださった。どうぞその喜びを私たちの心の中に与えてくださるようにお願いします。神様は私に呼びかけ、私に祈るなら、あなた方に耳を傾け、そして心を尽くして私を求めるなら私を見つけると約束してくださっておられます。どうぞまた私たちも誠の幸いを見つけることができるように神様が助け導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。